おはようございます。13分聞くだけでできる集客10倍講座、集客ナビゲーターの畑優子です。今日のテーマはですね、再現性を高めるノウハウにするにはどうしたらいいですかです。ではモエル株式会社の木戸さん、はい、インタビューアーの秋田さん、お願いします、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
このテーマを、はい、が浮かんだのは何回か前にこういろいろセミナーコンテストを出てこうプレゼンをする、自分のビジネスをプレゼンする方の話を聞いて、その中でやっぱり再現性っていうのはすごく重要ですよっていうことが主催者の方でおっしゃってたんですよね、うん、で私もやっぱりこう自分でこうオリジナルの商品をこう持って作って販売してる方はやっぱり自分の商品に自信を持つためには、うん、自分がやってることがちゃんとこうお客さんに対してこういつも結果が出るっていうか再現性があるっていうことがすごく自信になるんじゃないかなと思ってるんですよね、うん、でそれがしかも楽に簡単にこうできることが自分にもストレスないしお客さんにもストレスなく喜ばれるんじゃないかなと思うんで、結構再現性をね高めるノウハウってどうやってでも見つけたらいいのっていうのはふとその時こう思ったんですからね、
うん、まあ、よくその再現性っていうのはノウハウとしてこうやってこうやったら、まあ、例えば売り上げが上がりますよという、こうやってこうやったらっていうところが、まあ、ものすごく難しくて、確かにそれをやれば売り上げ上がるんだろうけども、いやそれをやるのが難しいですよというのが、まあ、再現性はないという、その人だからできるっていうことですよね。それはもう誰でも本当にそれちゃんとやれば本当にもう売り上げ上がるよというのが、まあ、再現性の高いノウハウということ。
例えば木戸さんが、ね、作られているその大反響チラシっていうのも45分でしたっけ、45分で簡単に作れて、それがこうその通りやると、50分の1の結果が多くの人が出ますよっていうのが、これが再現性ですよね、それをでも どうやってこうね、見つけたらいいのかっていうのが、みんなこうなかなかなんとなく自分はできたんだけど、それをこう相手に伝えたいとかね、相手に結果を出させるっていうところでこう結構悩んでるんじゃないかと思うんですよね。
そうですね、やっぱりこうできる人にとっては、まあ、当たり前になってるから、いやこれはあなたもできるでしょうってなった時に、その相手の人はいや難しいですねっていう、そのギャップありますよね。
そうそうそう、
だからこのギャップをさえ埋めれば、まあ、再現性が高いものになるわけじゃないですか、じゃどうしたらそのギャップを埋められるかっていうのは、これはもう破綻してる。
こっち来ましたか今日は。ですね、あ、反対に自分はできたこれ簡単だろうだから寄ってみたらって反対に言われた子はあるんですけども、うん、その時私の気持ちは、いやあなたそうやっていい、うん、でそうやってベテランのあなたからそういうことは言うのは簡単かもしれないけども、うん、いや私それ無理ですっていうふうに心の中で、訴えたことはありますね、その方は簡単にできるよって言って、なんか簡単にできるよ、イラストなんか簡単って言われて、私すごい苦手なんですけどって心の中で思って、なんか怖くて反論できなかったんですけど、
そうですね、なんかそうだよね、よくねセミナー講師はこれは簡単ですよ、簡単って言うと聞いてる時の腹立つみたいな、
腹立ってきてますから
、ね、本当もできるけど
全然それ簡単だよみたいなね、
そこですよね、
で木戸さんなんかは、どうやってこう体系化していったんですか。
やっぱりさっき言ったみたいに、自分が、ね、考えてるのと相手は、まあ、まず絶対違うっていう
前提
ことが前提ですよね、なので、いや本当にね、そのさっき秋田さんが例に出してくれた大反響チラシ、でまあ本当に16年間の中で何度も何度もブラッシュアップしてるんですよ、で最初はやっぱりね、なかなか定着しなかったですね。 いいって、あ、まあ確かに木戸さんこれいいのは分かるんですけども、うん、ちょっとこれ毎月やるのはとかね、うん、ちょっとこれ作るのはとか、本当セミナーやってもね、なんか定着しないんですよ。なのでそっからじゃあどうしたらこの人が、うんうん、あ、これだったら私にもできますって言うようになるのかなっていうので、うん、それで、まあ、まあいろんなこのフォーマットを作って、うん、ちょっとこれのフォーマットに当てはめて書いてみてもらえますかっていうふうに、まあ、セミナーでやった時に、うん、まあ、様子見ると分かるじゃないですか、うん、あ、なんだろう、半分ぐらいのしかなんかできてないんだなとか、ね、うん、それでじゃあこれもっと簡単にするためにはどうしたらいいかなって、また違うフォーマットを考えて、またそれをまたこうセミナーでやってみて、だから本当フォーマットがね、もう多分数え切れないぐらい作ったと思うんですよね。まあそれを本当に何度も何度も、もうずっと繰り返しし続けてきたっていうところですよね、大反響チラシは。
その時木戸さんは何を見てるんですか、そのフォーマットを変える時に。
うん、多分、まあ、みんながね、1番目は答えられるんだけど、2番目も大丈夫、3番目になった時になんかみんなね、例えば答えが、この質問と答えがなんか思いっきりずれちゃってる人が多いなと、ということはこの質問がもう少し違う質問にすることによって答えもちゃんと合うようになるんじゃないのかなとか。
つまずくとこ見てるんですか。
そうそうそうそうそう。で今度はそのつまずくとこを見たときに、その質問をこの一つの質問で答えさせようとするから答えがずれちゃうので、質問を二つぐらいに増やした方がいいのかなとかね、まあその二つに分けるというかね、二段階するというかね、だからものによっては三段階ぐらいにしてからその答えが出るようにした方が出やすいのかなとか、だもうそれは試行錯誤の連続ですよね、
そこから出てきた木戸さんなりにこう、今はこうかなりの、ほぼ体系化できてる
とか、そうですね、
そこから見えてきたことって何なんですかね、簡単にできるようにするの。
まあ、ただ最初やっぱり、こっちが思う簡単とやる側の簡単が違うっていうところ
を、そこまずはですね、
そこはやっぱり認識しないと、まあ分かるだろうじゃなくて、一回どうなのかなってやっぱり一回こうやってみて、なのでそうセミナーをやるときもいきなりセミナーでやってみんなができなかったらこれはクレームになっちゃうんですよね。なのでセミナーやる前も周りのこう友人とかに突然電話して、ちょっと今から質問をするけどちょっと答えてもらっていいみたいなのを、やっぱり3人から5人ぐらい1回やってみて、それからまあそうするとまた友人なので、いや木戸さんそれの答えを求めてるんだったらその答えじゃなくてもっとこっちの答えがいいんじゃないのとか、なんかやっぱりみんなも言ってくれるんですよね。そういうのは確かにその質問の方が答えやすいなっていう発見があったりとか。
セミナー前にいろいろ何かに聞いてたんですね、
そうそうそうそう、
試しに、
そうそうそう、やっぱり自分は散々考えてるから、もう分かりきっちゃってるわけじゃないですか。そうじゃなくてやっぱ初めての人が聞いたらどうなのかなっていうところがやっぱり、検証していく必要はありますよね。
なるほど、これかなり木戸さん重要な発言をされてますよ今ね。
あ、そうですか。
これはちょっと腰抜けそうになりましたけど。木戸さん気づいてないですか。これやった、なるほど、そっかそっかって、思ったんですけど、ね、私これ。
なるほど。どうな
った。いや、これ木戸さんさりげなく言ってるんですけど、やっぱりまあ、ギャップをまず認識してないっていうのは、自分はこうだよっていう、だから、ね、さっき畑さんの話ですけど、相手もできるでしょうって思ってるのが、まあ、大事点です。そこがギャップがありますよって言った時に、やっぱり当たり前のことかもしれないけど、人に見てもらって フィードバックをもらう、うん、でその時にどこにつまずいてるのかっていうのを見て、うん、それを簡単にする、うん、でどこにつまずいてるのかって見て簡単にするっていうことを、うんうん、その第一歩がフィードバックをもらってるっていうのは、うん、なんか私は当たり前のようで実は、ね、うん、なんかほとんどの人がやってないことじゃないかなと思うんですけど、うんうん、
まあ僕みたいですね、
福代さん的にはなんか当たり前のように思われてるかもしれないですけど、うんうん、どうですか畑さん、フィードバックを日々自分が何かやろうと思った時に、うん、フィードバックもらって改善して、フィードバックもらって改善して、ね、結構やってますかね、
どうやろう、どこまでやってくださいって言われて、できるでしょって言われて、やってくださいってねって、僕ができるから誰でもできるって言われるとも、そのギャップがあるから、その一番手前に一歩踏み出せる簡単なやつをずっと一つずつこうできるようにやっていけば、その言われるできるところまでいくと思うんで、もう本当になんかハードの低いところから攻めてもらえば、うん、答えることができるかなと。でも多分できてる人はハードルがもうすでに高いんで、下が見えへんと思うんですよね、うんうん、だそのためには全然関係ない人っていうか、まあ一番本当に話をしやすい、私の知ってる方はなんかこうできた時に一番最初に家族に見てもらうって言ってました。で家族は何しその内容も分からずに突然これ読んで分かるっていう風に見てもらって、もう家族だったらもう全然気を使わずに言われるので、うん、全然わからないわとか、もうわかるかわからないかどっちかなんですって、答えは、うん、曖昧な返事は、うん、まあまあねっていうのはたまにあっても、わ、うん、かるかわからない、全然わからないわ、まあまあね、あそんなこと言ってはったかな。だから一番最初家族がまあわかるかなって言ったところで次違う人に行くっていうふうに言ってはりました、
うんうん、ああ、うんね、その人もやってるんですよね、
う
ん、
要は人に見てもらう、うん、特に初めての人に見てもらうっていうですね、う
ん、あその方も一番最初は家族で、うん、その次に自分の周りの仕事のやってる人、うん、やってる人というかね、そうなんで段階を踏んで、で奥さんが分からないわって言った時にはもう一回自分で考え直すと言ってました、うん、奥さんがまあまあって言ったぐらいに次に違う人に見てもらうという、うん、そういう段取りがあったっていうふうに聞いてますけど、
なるほど、うん、大変ですね、それね。
どうですか、こう今日のこのね、いろいろ再現性どうやったら高めようかっていうふうにこう皆さんこう考えてらっしゃる方に、木戸さんからこう一言、
一言、う
ん、
そうですね、まあ一言、まあ第一歩はね、まずギャップがあることを認識するっていうことですよね。自分は簡単だけども相手はどうかっていうところでね、そこまずその発想がない限りね、
2歩目いかないですよね、
う
ん、
そうそうそう、
さすが木戸さんは、ね、2歩進まず1歩進むっていうね、これが進むコツですね。
ありがとうございます、
ありがとうございます。じゃあ次回
の、はい、次回のテーマは、集客できているのに売上が上がらない、その理由は何ですかです。それでは
さよなら。